ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。一人のサラリーマンがオフィスから出てきた。
いや、働き方改革だから早く帰れって言われて無理やり帰らされたけど、仕事量は変わらないから無茶なんだよな。そうだ、今日中に送らないといけないメールもあった。この辺でパソコンが開けるところは、あそこしかないか。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。お待たせしました、ダージリンティーです。
お客さん、ここで仕事なんて珍しいですね。
いや、働き方改革の一環で早く帰らされたんですけど、少しだけ仕事が残ってて。
こうやって働き方改革の歪みが出てきてる会社もあるんですよね。
いや、もう働き方改革なんて土台無理な話ですよ。なんつったって欧米と全然違って休みが取れない。
でもね、その辺はやり方次第かもしれませんよ。
そうですか。僕みたいになんか会社出た後に近くの飲食店で仕事してるって話結構聞きますよ。
では一肌脱ぎましょう。よければ働き方改革の取り組みについてのお話、その先進を言っていると言われるロート製薬の方から聞いてみませんか。
そうか、製薬会社だからそりゃ健康とか働き方には気を配りますもんね。じゃあぜひ。
御社にとってもきっと参考になりますよ。では浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今夜も開店です。文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、マスターの入山明恵です。
見習い店員の高原恵美です。
浜松町で働く文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、この番組はイノベーション、ビジネスですね、それからカルチャー、文化面、こういったところで今日本中世界中で面白いこと、新しいことがいっぱい起きていて、その第一線で活躍されている方にこの浜松町に来ていただいて、楽しく、分かりやすく、そして時に深くお話をすることで、2時間が経った後で、あ、この番組楽しかったけど意外と勉強にもなったなということをリスナーの皆さんに持ち帰っていただく番組ということで、昨年10月から始まりまして、私の記憶が正しければ今日は第20回と、
はい、
いうことで
間違いないです。
大丈夫です。
20回まで来ましたね。
来ましたね。
というわけで、まあ、20回とは全然関係ないんですけど、は
い、
あのですね、
関係ない、
全く関係ないんですが、そういう話期待してた。いやいやいや、今までを振り返るとか、うん、いや、あのね、僕実はあの奥さんがまあいまして共稼ぎなんですけど、うんうん、結構ね、海外にバンバン行く仕事なんですよ、
うん、
で実はね、この前まで3日ぐらい前まで1週間ね、ウガンダにな
かなか行けないところです、
アフリカの出張に1週間行ってまして、だから実は先週もね、この浜カフェ出た時は実は、まあ、あの時は僕 の実家の母親が子供の面倒を見てくれてたんだけど、
ね、
そうやっていろいろやりくりしながら、家庭回してるんですが、まあ、ウガンダから帰ってきたんですよ。なかなかないじゃないですか。
ない。
でアフリカって前にね、この番組でもアフリカのベンチャー投資やってる方に来ていただきましたけど、うんうん、なかなか遠道でしょ。でウガンダどうだったって聞いたら、ウガンダ人すっごいいい人だったっていう、以上っていう、
ざっくりしたざっくりした情報です。
でもね、ウガンダ人って結構、全然僕も知らない、全然知らないですけど、うん、すごくね、控えめで結構真面目な方が多いらしいんですよ。
そうなんですね。
だから日本の人と結構仕事しやすいかもよっていう情報だけで帰ってまいりました。
はい、すごいね、本当に今お仕事を、うん、しやすかったってことですよね。まあ、ね、
そうですね。で僕もなんか海外に10年住んでたんであるんですけど、やっぱり国によってやっぱり日本人が働きやすい国民性の方って結構います、ありますよね、
うん、
例えば、まあ、ちょっと異論ある人いるかもしれませんけど、やっぱりドイツの人ってやっぱ真面目な人多いんで働きやすいんですよ、はい、昔ある友人の引っ越しの手伝いした時に、ドイツ人5人ぐらいと僕とフランス人でね、
はい、
引っ越しの手伝いしたんですと、ね、気づくと何にもしないんだけど、やってるうちにいつの間にか流れ作業になってて、
うん、
ある人は部屋から玄関 まで椅子を運ぶ、で次に玄関から門のところまで運ぶ人、門からトラックにまで持っていく人、トラックで積む人っていつもいかね、日本人とドイツ人だけ自然に分業ができるんです。
自然となんですね。
そう、暗黙の了解ですよ今。でね、全くそれができないで一人で椅子ずっと運んでヒーヒーっていうのがフランス人なんで、これもすみません、ちょっとした偏見もあるかもしれないけど、うん、やっぱり国民性ってあるんだなっていうのは思いましたね、まあ、
ドイツの僕20年ぐらい前ですけど行った時は、はい、当時ですけどなんかもう透明の瓶、
うん、
緑の瓶、茶色の瓶、
ああもう分別、
青の瓶って、もう瓶もね色ごとに全部分別、細かかったです分別が。
なるほどね、
うん、あこれはドイツっぽいっていうか、まあ、日本人でも気は合う感じはしました。
すなちゃんからするとやっぱりドイツ人は気が合う、
気が合う感じはしましたよね。
なるほどね。たがやみちゃんなんかあります？こういう国の人と会ってみたいとか、気が合いそうとか、行ってみたいでもいいんですけど。
でもフランクな感じだとやっぱインドとか東南アジアの方とかって結構フランクなのかなっていう、私が会った人がそうなのかもしれないですけど、
印象は東南アジアの方はフランク、
はい、な印象がありますけど、ちょっと、なんだろう、私が会った人がたまたまそうだっただけなんですかね。
どこの国の方ですか？
なんだっけ、どこだっけ、あれは
インドネシア、
インドネシアのなんかなんだっけ、ちょっと待ってください、はい、でもそういう感じの人
なるほど、
はい、なんかよく行く居酒屋の店長さんがそういう東南アジア系の、うんうん、なんだところからこう来てやってらっしゃる方結構多くて、私はフランクに絡める人たちが多いんだなみたいな結構印象みたいな、
職業からなんですかね、なるほどね、はい、ということで面白いですね、
ね、ちょっとまあいろんなね、なんか入山さんが前あのオマーンの方でしたっけ、
あ、はいはいはい、
オマーンの方もなんかすごい、
そうオマーン人ね、うん、実は僕オマーン人の研修の講師っていう仕事があってやったんですよ前、ちょっと1、2ヶ月前に、うん、いやオマーンの人も、ね、気が合いますよ、うん、真面目だから、うん、だからオマーン、ウガンダ、インドネシアは気が合うってこと、あとドイツねこの辺は日本人と仕事がやりやすいということで、はい、分かったということですね、
まあこれね、今度は浜カフェ調べということでお願いしますさあ、今日のメニュー参りましょう。この後すぐこのお店の常連さんとしてビジネスインサイダージャパン統括編集長の浜田恵子さんを迎えして、うん、主な経済ニュースを解説するエコノミートピックスとエコノミートピックスプラス、続いてビジネスパーソンにとって欠かせないキーワードや専門用語を独自に解説する浜田省ビジペディア。
さあ今日は誰でしょう、うん、今日は芸人枠ですよね。
今日芸人枠ですよね、はい、今日はですね、はい、
なんと
えっとアゲインです。
お侍ちゃん。
お侍ちゃんがギグワークを取り上げます。
ギグワーク。
ギグワーク。
全然わかんないです。
ギグワーク。
ギグワークを江戸から来たお侍ちゃんが。
そうです。
ね。
はい。
四ツ谷の寺子屋出身の。
そうです。
いや楽しみにしましょう。
はい。はい。8時からはゲストコーナー、浜松町イノベーションサロン、ロート製薬株式会社広報 CSV 推進部部長川崎康則さんと、働き方改革を本当に進めるためにはというテーマでお話しします。
今日、ね、今まさにいわゆるコロナウイルスで、うん、まあ、くしくも図らずしもなんですけど、いろんな会社がテレワークを進めるようになってますよね、うん、まあ、そういった意味でも、まあ、これからもっとこのコロナウイルスは別の以外のでもより長期的に考えたときに、日本でどうやって働き方を考えるかって、まあ、すごくいい機会だと思うので、そういう意味では本当にいいトピックですし、うん、まあ、その先端を言っているロート製薬の方に来ていただくっていうのもすごく意味があるかなというふうに思ってます、う
ん、はい、続いてビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説、
はい、
アニメキャッツアイを経営学者の目線で解説します。
今日はキャッツアイです、
まあ、これはなんかいけそうな気がします
本当ですか？
これ過去20回で一番いけそうな気がする
すなちゃん判断です、いけますよ、
私、はい、判断ですけどね、はい、判ですけど。
そして8時40分頃からは横浜 DeNA ベイスターズ初代社長池田純さんがお送りする池田純スポーツコロシアム、以上のラインナップです。
さあ生放送ですね、皆さんからのメッセージ今日もお待ちしています。今日のテーマはこういうところで働いてみたい。
なるほど、テーマが働き方改革だから、例えばリスナーの方がどっかの会社を見て具体的に、あ、この会社いいなみたいな働き方してるところを具体的に名前挙げていただいてもいいし、うん、あるいは自分の理想の職場はこうですとか、働くスタイルこうですってことを教えてもらってもいいってことですね、
う
ん、
はい、そうです。
すなちゃんなんかあります？こういうところで働いてみたいなって、
あのグランメゾン東京っていうドラマやってました、はいはいはい、ああいうところで働いてみたい。
それどうなりたいの？あのキムタクになりたいの？
キムタクじゃなくて、僕はあのギャルソンになりたいです、
ね、なるほど、誰ですか俳優の、
もうこういう時にパッと名前が出てこないのが嫌です
よ。はいはいはい、
沢村一樹、
沢村一樹的なやつ、
沢村一樹的なやつ、
それはでもなるほど、ああいうなんか結構いい人間関係みたいな職場がいるわけですね。
そうですね、こうプロフェッショナル集団。
ああそうね、みんながプライド持ってて
全部それぞれ仕事が違うじゃないですか。
あ
っていうのがいいなと思って。
なるほどね、うん、結構マジな回答でしたね。高木ちゃんなんかあります？
私今までずっとスタートアップとかベンチャーしか働いたことがないんで、うん、やっぱりこう着地が出るところ、 Google さんとか谷田さんみたいな
食いもんかよ
出るところにちょっと行って健康を追ってみたいです。それでどうなるのかみたいな。
それはそこで仕事に興味があるっていい
興味もあります
よ。レストランとか食堂に興味がある
です、ね、でも、はい、そういうところでなんか横のつながりを Google は特になんか気をつけて、なんかカフェをたくさん作られてるって聞いたことがあるんで、ぜひなんかそういうところに行ってみたいなと思ったり。
福利厚生から考えても確かに面白いですよね、うんうん、
はい
はい、僕はね、はい、いやあまりにも今自分の仕事が楽しいんであまりないんですよね、うん、あの一人でやってるから、うん、だからあんまりに憧れた場所がないから。
まあでもいろんなところに入っていってますしね、入山さんの場合ね。そ
うそうそうそう、結果俺の仕事最高っていう。いや別にそんな偉そうじゃないですけど、いやいやいや、そのくらい楽しく仕事ができてるんで、すごい幸せだなというふうに思っております、ま
あ、転職ですよね、はい、さああなたのこういうところで働いてみたい宛先、イノベーションアットマーク joqr.net、INOVATION@joqr.net、ツイッターのハッシュタグ浜カフェをつけてお願いします。浜は漢字、カフェはカタカナです。あなたからのメッセージお待ちしています。
お願いします。浜松町イノベーションカルチャーカフェお送りしています。文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜カフェ、ここで今日のパートナー、このお店の常連さんを紹介します。ビジネスインサイダージャパン統括編集長の浜田恵子さんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
浜田さんは12月3日以来2回目の常連さんとしてのご登場ということで、はい、どうぞよろしくお願いします。ビジネスインサイダージャパンの今浜田さん統括編集長ということで、はい、あのまあこのラジオを聞いてくださっている方も多くの方がビジネスインサイダーっていう名前は当然聞いたことあると思うんですが、改めてあのどういうメディアかということを教えていただけますか。
はい、もともと2007年にアメリカで始まった経済メディアなんですけども、はい、日本版は2017年の1月にできました。あの主にまあ20代30代若手のビジネスパーソン、まあ、ビジネスリーダーを読者にした経済メディアです、
うん、はい、いわゆるまあミレニアル世代というふうに言いますけど、そうですね、はい、まあ、今の20代それから30代前半くらいから20代、はいはい、まあ、それからもう少し若い人たちをターゲットにしたメディアということで、はいはい、前回はあれですよね、萌え柄さんという ね、 あ、そうですね、まあ、ツイッターのフォロワーがもう10万人以上いる、はい、あの方と一緒に、まあ、そのスマホメディアというのをどうやって作っていくか、
すごい勉強になりました。
あ、よかったです。
すごい楽しかったので今日も楽しみに来ました、はい、
そして、浜田さんといえばあとアイラの元、ね、編集長でもあって、はい、今ビジネスインサイダーなんですが、はい、あの肩書きがですね、実はこの前来ていただいた時は編集長だったと思うんですけど、は
い、
い
やこの前でもね統括編集長編集だった
んです。編集長なんですね、はい、なんかちょっと最近役職が変わられたっていうふうに。
役職は統括編集長のままなんですけど、はい、私年内で会社員を辞めたんですよ。でどういうことかというと、今フリーランス編集長なんですよ。まあ、自分で言うのは流しの編集長と言ってるんですけど、ちょっと自分働き方改革人体実験をしてみようと思って、要はその会社員じゃないとこう裁量って与えられないのかってずっと疑問に思っていて、これからもポートフォリオキャリアってまさに今日いらっしゃるロートさんとか副業も解禁されて、はい、会社員だけじゃなくって会社員もやりつつ副業もやる、あと業務委託でいくつかのプロジェクトを掛け持ちするみたいな働き方がまあこれから増えるんじゃないかなと思っていて、私自身もちょっと
やってみよう
と思って。
つまりビジネスインサイダーの編集長の役職はあるけど、はい、ビジネスインサイダージャパンという会社にはもう所属してない、はい、
ビジネスインサイダージャパンを持っているメディア人という会社なんですけど、はいはい、そこの会社員ではない、
会社員ではもうない、
はい、ただなので業務委託という
か、業務委託っていう形で統括編集長をやって
る、はい、やってみる。
はあ、
だから今まで言って業務委託っていうのは例えばライターさんとかはいたんですけども、うん、役職がある人が
すげえな
業務委託やるっていうのは結構エンジニアとかやってるんですよね、うん、CTO クラスで自分の会社をやりながらどこどこの会社の CTO をやってるっていうのは増えてきてる、うんうん、なぜかというとやっぱりもう限られてるんですよ、エンジニアってやっぱりすごく希少な人材を一社で丸抱えはできないので、うんうん、エンジニアさんは割とそういう働き方が増えてるんですけど、ホワイトカラーとかいわゆる企画とかそういうのでもできるのではないかと思う。
どうですか実際、まあ、まだ2ヶ月ちょっとだと思うんですけど、はい、やってみて
会社に行く日数は毎日やっぱり行かなくなって て、うん、でやっぱり集中したい時家でやって、まあ、いわゆる在宅ワークをやって、あとやっぱりテレビとか公演の仕事とうまくこう自分の中で時間配分をしようと思ってるんですけど、はい、結構やっぱりまだビジネスインサイドの仕事が多いので、うん、7割8割ぐらいはそっちの、
もうなんか気持ちの違いとかあります？
気持ちなんですよやっぱり。
あ、そうですか。
はい、なんか自分でこう働き方を選択してるとか、うん、時間割を自分で作ってるみたいな風になりたい。やっぱり
自分の意思でちゃんと選んでるっていう
感じでしたね。会社員の方のやっぱり悩みを聞くと、自分の人生とか自分の生活なのに自分でコントロールできてる気がしないっていうのが皆さんのやっぱり
上から降ってくるやらされ仕事が多いですからね。
でやっぱりあと時間自体もやっぱりこう自分でコントロールできないからワークライフバランスとか言ってもできないよねみたいな。でもやっぱり自分で主体的にやっぱりこう働く時間を決めて、
なるほど、
結果出せばまあいいというようなことが、谷田さんとかもね、社員をかなり業務委託化してらっしゃいますよね。
というわけで、じゃあまさにね、今日この後のテーマでもある働き方改革に関連する話なんで、また後でいろいろ深掘りしたお話を伺いたいと思います。
はい、さあでは参りましょう。日本海外で注目のトピックスを解説するエコノミートピックス、取り上げるのはこちらです。スマホ決済消耗戦へ。群雄割拠するスマホ決済事業が新たなステージに入りました。ネット企業4社による2019年のスマホ決済関連の赤字額は1100億円を超え、前の年に比べて倍増となりました。ユーザーへの還元と加盟店開拓のために手数料を低く抑えるやり方が足かせとなっています。こうした消耗戦が続く中、 NTT ドコモなど資本力のある携帯電話大手のサービスを中心に連携の動きが加速しています。
はい、というわけでスマホ決済、今我々もだいぶ使うようになりましたが、うん、これ運営している会社の方は完全に今消耗戦の状態で、うん、何よりそれが顕著に現れたのが、つい先日ですね、折り紙ペイと言われるスマホ決済をやっている会社が、メルペイを運営するメルカリに買収されたと、うん、いうことですね。しかもその裏側を聞いてみると、もうかなり折り紙の方がビジネスがもう立ち行かなくなったんで、まあ、はっきり言うとただ同然のような金額で、メルカリに買収されてしまったということで、やっぱり完全に今消耗戦の流れになってるんですよね。で、これ、一つやっぱり大きく仕掛けたのがヤフーのペイペイですよね、うん、はい、ここは2018年の10月からいわゆる100億円還元キャンペーンっていうのをやっぱブワーってやったわけですよ。
衝撃のキャンペーンでしたよね。
ですね。で、まあ、実際これのおかげで、今比較的使っている人が多くなってきているのは、ペイペイだというふうに言われているんですが、とはいえやっぱり各社とも今顧客の獲得で血を流す状態なんですよね、うん、でこういうの我々経営学者はとか経済学者はですね、こういうの専門用語でベルトラン競争っていうんですけど、はい、4、5社ぐらいでの少ない会社で競争してる時って本当は儲けやすいはずなんですよ、うん、だけどあんま差別化のポイントがないんですよね。結局安くするしかないから、うん、そうするととにかく安くしようと言って体力勝負になって、結果的にまあ多くの会社が赤字を出してしまうと。でこういった形で おそらくいくつかの企業がサービスが淘汰されてって、ようやく生き残った1社か2社がまあ残存者利益を取るみたいな世界なのかなと思っていまして、うん、今本当にその過渡期かなというふうに見てますね。
もうそこまではずっともう消耗戦が続くしかない、は
い、ということですね。だからまあ我々ユーザーからすると、まあ、今も例えばペイペイがね 40% 還元ってやってるじゃないですか、うん、どっかの、ね、提携してるお店に行くと 40% お買い
吉野家とかね、
はい、花丸うどんとか、うん、
これ松屋とか、もちろん我々ユーザーから見たらすごいありがたいことなんですけど、一方でこれやっぱ結構ライバルとかも含めて業界としては負けて結構むちゃくちゃなことなんですね。別に悪いって意味じゃないですけどね、うん、やっぱその資本力っていうものを使ったっていうことで、ここでやはりまた大きな再編が起きてくるかなということですね。高弓ちゃんとかどうですか、これキャッシュレスって使ってます？
はい、結構使ってます。あとはなんか私の知り合いとかで飲み会とかやると、うん、最近は LINE 教えてで LINE Pay で送金したりとか、うんうん、結構するようになりましたね、う
ん、だから LINE Pay なんかも LINE も今度 Yahoo と統合したじゃないですか。あれももちろんいろんな背景があってスーパーアプリを作りたいとかあると思うんですけど、一つの理由はもしかしたらこのペイ競争の中で LINE Pay もかなり苦戦しましたんで、うん、だったらもうヤフーと組んで一緒にやっちゃおうみたいなこともあったのかなと思っていまして、うん、はい、なんでこういう意味でもやっぱりキャッシュレス競争の過度な競争が今起きてるということですね、うん、
まあ、ちょっとそもそもの話ですけど、ここまでしてキャッシュレス競争をこうやっていこうっていう、はい、そのメリットは改めて何なんですか？
これは最終的には取ってしまえば、うん、そこが あの1社か2社が独占して取ってしまえば、そこが圧倒的なお客さんの決済を抑えられるんで、いわゆるデータが取れるんですよね。最終的に皆さんデータが取りたいんです。お客さんの消費行動とか購買行動のデータが取りたい。でもデータってやっぱり少ないデータじゃ意味なくて、日本中の多くのお客さんのデータが取りやすいから、だからある意味で1社か2社の最終的にはそこまで本当は持っていきたいんだと思うんですよね。そうするとこういう消耗戦になるということですね。
は
い、
でその一社になりそうなところっていうのは今一番、はい、
私はですね、実はペイペイも可能性あるんですけど、本当は実は一番可能性があるのはスイカだと思
ってます。まあ先駆けですよね、は
い、まあ、東京、ね、関東圏なら JR 東日本がやってるスイカ、それからまあ私鉄ならパスも、それから関西なら JR 西日本のイコカですよね。ああいったモバイ交通系のやつっていうのは、あの QR コードを読む必要すらないんで、非接触型ですから、非常にやっぱり決済スムーズなんですよね。なんで実は多くの方が潜在的に使っているのはスイカやパスモやイコカだと思うんですが、ただこういった会社はいわゆる鉄道系の会社が持ってるんで、なかなかそのヤフーとか LINE がやっているようなところまで踏み込まないんですよ今のところ。ただ今潜在的に日本の方が多く使っているのはここの辺なんで、もし彼らが何かヤフーや LINE がやってるようなより決済に踏み込んだサービスをやってくると、結構な強いプレイヤーになるんじゃないかなというふうに私は思っています。
はい、はいはい、ということでスマホ決済消耗戦突入についてエコノミートピックスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
続いてはエコノミートピックスプラス。今日の常連さんである浜田さんが気になる話題を掘り下げます。今日取り上げるのはこちら。
男性の育児休業義務化、賛成が過半数。人材サービスのBスタイルが行った働く主婦層を対象にした調査によると、男性の育児休業の取得を義務化すべきだと5割以上が回答しました。若い世代ほど男性の育休取得の義務化を強く望んでおり、共働き世帯の増加に伴い男性の育児参加に関わる考え方が変化しているようです。
というわけで明日国丸ジャパンをやるすなちゃんが読んでくれましたがいやびっくりしました、僕も CM 聞いてて、はい、
よろしくお願いします。
というわけで育休について、これは今やっぱり若い世代の方、これはまず驚いたんですけど、育児休業を若い世代の方や主婦層だともう5割以上が義務化すべきって言ってるんですか。
そうですね、ある調査にはそうですね、やっぱりそうでないと取れないってことがあると思うんですよ。要はこれだけもう育休取っていいよ取っていいよって制度は結構あるのに、今日本の、まあ、男性の育休の取得率って 6% なんですよ、
まだ。 6% なんですか。
もう異常にせ、あ、まあ、後でも説明しますけども、はい、かなりやっぱ給付金とかあって休んでもお給料カバーの部分カバーされるんですね。
あ、制度はあるんですね。
そうです、そうです、はい、制度はまあ会社でも制度は、あの育休って取れるので、制度はあるんですけども、でも結局上司が結局ね、お前取ったらどうなるか分かってるのかみたいなことがあったりとか、出世できないぞとかあったりとか、あとやっぱりその自分自身も男性が取るなんてっていう、やっぱりその自粛するムードがあったりとかっていうので、制度はあっても取りづらい環境風土がある。でもそれを変えていくにはやっぱりある一定の期間も、これは男性もある一定の期間育児をしましょうって形での義務化にするしかないんじゃないかと思います。あんまりその国が家族の形とかに介入するの私は本当は好きじゃないんですけど、でもずっと低いままなんですよ日本は。
確かにね、実は私も知らなかったんですけど、そういうサポートする制度はもうあるんですね。
そうですね、
だ制度はあるんだけどできてないってことは、やっぱりそのもともと日本企業が持ってるこう空気感というか、
そうですね、
そういったものがさせない。
特に男性はあの産後8週間以内に取った場合もう1回取れるんですよ。女性は1回しか取れないんですよ。だから例えばその奥さんがその例えば共働きで復職するときに取るとか、はい、うちのと私が復職するときに3ヶ月取ったんですけども、
あ、浜田さんのところは、は
い、取ったんですよ。
お旦那さんが3週間
3ヶ月、
はい、3ヶ月
スイッチして、
すごいですね。
でそれは12年前だから当時はやっぱりすごく早くて、
当時としては革新的ですよね。
で、あの某あの新聞社に働いてるんですけども、はいはい、当時はやっぱりあのその新聞社も本当取る人がいなくてですね、
そうですよね、
やっぱり取ると変わり者だとか、やっぱりさっきのようなちょっと嫌がらせを受けるような話を聞いてたんですけども、たまたまそのうちの夫の上司が取ったことがあったんですよ、はい、やっぱり彼もすごい早かったですよね、はいはい、でやっぱりお子さんが多い人で奥さん専業主婦だったんですけど、取ってみて、なのですんなりとうちの夫も取れた。なので
やっぱり直の上司がそういう経験があるって重要ですよね。
今その進次郎さんが取ることに関してものすごい賛否両論があって、
はいはい、小泉進次郎さんがね、
そうですそうです、 私なんか反対の意見がこんなにあるってまずびっくりしたんですよね。
なんとなくね、なんか政治家は国民のお金でやってるんだからみたいな意見ありますよね。
そうですね、公務を優先しろとかあるんですけども、でも政治家がやらなきゃいけないことの一つは国をやっぱりこうより良い方向に変えていくことじゃないですか、はい、みんながハッピーな方向に、うん、であれば進次郎さんみたいなアイコン的な人がやっぱ取るってことはものすごく男性の家事育児参加率を高めるきっかけになるわけ
ですよ。政治家がやって回ったらやっぱりそれで変わりますよね。当たり前ですけど、
やっぱり後のその働き方改革につながりますけども、うん、やっぱりじゃあ公務がある時だけは家からリモートで会議に入るとかっていうこともされるっておっしゃってたんですけども、はい、いろんな工夫をしたら結構できるねみたいな事例を作ることが、変な話、霞が関で取りたいと思ってる人が取りやすくなるとか、霞が関のカルチャーを変えるとか、もっと言えば一番今すごい深刻なのは、はい、女性たちが仕事を辞める大きな要因ってワンオペ育児なんですよ。
ワンオペ育児、
はい、自分だけがやっぱり女性の方だけが家事と育児を全部やらなきゃいけない。
そうですね、まあ、で仕事もやって家事と育児も全部やるっていう方多いですもんね。
なぜならば男性の方が長時間労働でなかなか家に帰れないとか、うん、やっぱり家事育児は女性のやるべきことみたいな、うんうん、やっぱりその周辺の空気があったりする。このワンオペ育児によってすごくやっぱり女性が働きにくかったりキャリアを断念したりしている、うん、でもう一つはやっぱりそのことによってもうちょっと上に行けるかもしれないけど能力を発揮できないという、うん、マミートラックという現象もあります、
は
い、
ミートラックっていうんですね。
マミートラック、はい、お母さんのトラックって別のそのキャリアのトラックを別に作るっていうことでマミートラックっていうんですけども、ワンオペ記事とこの マミートラックっていう2つの女性の今働く女性が抱える問題を解決するためには男性がもう少し家事育児に参画するしかもうないんですよね。
なるほど、
もう取材者本当感じます。それ
スナちゃんとかどうですか。スナちゃんは
うちの専業主婦なんですけど、はい、まあ、一応こうなんすかな、こうずっといるとやっぱり疲れると、なんで1週間に1日僕は完全に引き取ってどっか連れて行ったりとかして、ちょっと奥さんの休日を作った、
うん、を作るっていうのをやってた。
すごく大事ですよね、
はい、いや偉いですね。
でも入山先生やってる、
まあ、僕はたまだからそういう意味では僕はたまたま大学教員なんで、まずスケジュールがもう自由に組めるっていうことですよね、うん、それとあとやっぱり嫌な女子とか一切いないんで自分で仕事を決められるから誰からも文句言われないです。なんで僕は別にかっこつけてるわけじゃないですけど、毎週月曜は家にいる日って決めて、うん、でその日は娘の送り迎えとか、
あ
と、
ま
あ、夕飯作るとかを、うん、まあ、一応やるっていうのはやってるんですね。でただそれはまあ僕大学教員だからできるので、一般の会社勤めの方がやろうとしても、さっき浜田さんおっしゃったように国とか実は制度があるんだけど忙しいとか、うん、やっぱの部の空気的に休めないって絶対ありますよ ね。
ただそれを全部女性が引き受けてきたんですよ、うん、これまで。で女性だって早く帰るときはやっぱり罪悪感もあるし肩身の狭い思いをしてきて、はい、なんで女性だけがっていうことをやっぱみんな思ってたわけですよね。なのでやっぱり誰かがやっぱり口火を切る、でこの男性のやっぱりその家事育児参加を高めるきっかけを作ってもらうためには、進次郎さんのやっぱり育休も良かったし義務化っていうのは一つの方法かなと思ってます。
これ例えば資料を見るとドイツでは育休の給付金を手厚くした、はい、つまりまあはけど、まあ、お金で、はい、インセンティブをつけた結果、はい、2006年までに 3.5% だった男性の育休取得率が、はい、2015年もう5年前ですね、5年前だけど、はい、36% まで上昇してるんですか。
そうなんです。やっぱりその収入がなくなってしまうっていう不安がありますよね、うん、夫の方が収入が多かったりすると。でも日本の制度って今世界一と言われていて、まあ、社会保険がまず免除されるんですよ、休んでる間、育児休業中は、はいはい、なので、雇用保険なんかで8割ぐらい給付金がほぼ出るので、うん、そうすると社会保険料免除されると、まあ、ほぼほぼ手取りは変わらなかったりするんですよね、うん、なのでこんないい制度があるんだから、まずその経済的な心配はそんなにないだろうと。ドイツはこの給付金を上げたことによって若い人たちが子供をやっぱり育ててみたいとか、うん、すごくやっぱり少子化で困ってたんですね、はい、だけどもこういうふうに男性も育休に、まあ、やっぱり制度があったりとか育児に参加するんであれば、女性もだったらやっぱり結婚して子供を育てたいっていうんで少子化にもすごく有効だった
というふうに。むしろこういうことをやることが少子化対策にもつながると。
まさに。
やるほどね。
まあね、こう冒頭の、まあ、あくまでこの番組調べですけど、ちょっとドイツと国民性が近いっていう、うん、なんか雰囲気があるんだったら ね。
なるほどなるほど。
うまくいったんなら、じゃあ日本もっていう、
ね、やっぱり学ぶことは多いかもしれないですね。
かもしれませんけどね。
すみません、最後にウガンダに取り込むっていう
浜田さん、いい話を急に薄い話に変えてしまって申し訳ないです。
激薄になりました
ね。すみません。以上、男性の育児休業義務化についてエコノミートピックスプラスでした。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ
浜松町ビジペディア。このコーナーは巷にはびこるビジネス用語をレポーターが独自に解説、それを聞いたアシスタントの高由美ちゃんが理解したかどうか3段階で判定します、はい、その判定によって告知タイムの長さが変わります。今日のテーマはこちら、
ギグワーク。
レポーターはのこの方です。
先にやられた。どうもお侍ちゃんのことだ。
どうもどうも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今ねこのスタジオ内でも江戸はねかなり浸透してます。
かなり浸透してますからね。
かたじけない。
でお侍ちゃん、これで3回目のご出演ということで、はい、第1回目覚えてます、12月17日にスマートシティ構想、
はいはい、
そして、その翌週2週連続登場ですよ、はい、そしてもともとラグビーね、話題がラグビーで、お侍ちゃんラグビーやってたってことで、同じラグビーをやってたエルシャラカーニの清和さんよりよっぽど喋れたっていう。そう
ですね。あのレポーターはエルシャラカーニだったんですけど、清和、はい、さんあの全然ワールドカップ見てなかったってことで、
びっくりするぐらいポンコツでしたからね。
あの助っ人に来てもらって、
はい、でめっちゃお侍ちゃん語れるっていう。
そうですそうです。
あれでかなりお侍ちゃんの今評価がある。いや
本当、なんであんなにラグビーワールドカップが盛り上がったのかっていうのお侍ちゃんの説を一番信じてます。本当だ。みんな知らなかったから、
男が知ったかぶりできない
って、そうできないって、みんな同じ目線で見れたから一気に
盛り上がる。なるほどね、うん、
なるほど。
絶対女の子連れてってる人しか言えない話やってる。
そんなことない。
妻がいます。
妻がね、はい、そしてお侍ちゃん、
はい、
実は今日常連さんの浜田さんともともと接点があるんですか。
そうなんですよ、
はい、昔ね、
昔でもないですよ、まだ1年ぐらい
江戸の人だから、
もう時間軸がわけわかんなくなっちゃって。
昔ね、
雑誌であのビジネス用語を拙者が先生に聞くっていう風な連載をこうやってた
時、ビジネス用語を拙者が先生に聞く、
先生に聞いて教えていただくという風なことを
やってましたね。
やっておったんです。
まさにさっきのキャッシュレスとかやりました
よ。やりましたやりました。
キャッシュレスやりましたよね。
そうやって
先生に浜田さんが先生
役だった
。
いや、なんでまさかこの二人が、しかも同じようなコーナーですよ。奇跡の。
すごい。
ビジネスインサイダーの編集長とお侍ちゃんですよ。
うんうん、びっくりな話です。
びっくりですよね。
本当に毎月生意気にもこんなテーマでどうでしょうかみたいなのを拙者から先生にあげてみたいな。
でもお侍ちゃんだって何歳でしたっけ？300と38
です。
だったら結構物知ってそうですけど。
やっぱでも長生きしてるんで物忘れがちょっと
老化が進んでんの今。
新しいことに弱いね。古いことは強いけどね。
江戸のことは詳しい
けど、ね、けど
さようさよう
ところどころ江戸が入ってくる。これが前回高由美ちゃんにめっちゃ評判が悪くてもやもやでしたからね。今回どうなるかってやつですよ。
はい、
はい、というわけで今回はギグワーク、
はい、
僕も全然わかんないんで、はい
ね、解説してもらいましょう。ではお侍ちゃんによる解説です。テーマギグワーク、
はい、
スタート。
ねえねえ父上、この本買ってよ。ダメだ、この本買いたいよ。お前にはまだ難しい。ねえ買いたい買いたい買いたい新書。江戸どうも改めましてお侍ちゃんでございます、ね、はい、今のはあのお互いを距離を埋めるという時間でございましたが、今から始めていきたいと思いますけれども、本日ですね皆の衆にご紹介いたすのはギグワークという働き方でございます、はい、ギグというのはもともとそのミュージシャンが単発のライブ演奏を行うことをギグというふうに言っておりまして、うん、ギク今日戦だっけっていう風なののギクじゃございませんから、はい、続けてまいりますけれどもね。つまりインターネットを通じて単発短期で請け負う仕事のことをギグワークという風に申すんです。で、まあ、特徴はその単発であること、あとはスキルがあまりいらぬこと、うん、そして隙間時間を有効利用できることという風なのが特徴でして、具体的にはウーバーイーツの配達を思い浮かべていただけると分かりが良いかなと。 あれってその一つのお店じゃなくていろんなお店からそれぞれの家庭に配送するしますよね、はいはい、っていうことは単発のこう積み重ねでこう成り立っているという風な、イメージを、思っていただけるといいんですけれども、ね、まあ、ここでね拙者は思うわけなんですよ。このフリーラン ランスと仕事一緒なんじゃないかなっていう風な、うん、あの仕事の仕方としてかなって思うんですけど、まあ、これ実は異なるということで、うん、まあ、例えば非常にざっくり申しますけれども、はい、例えばフリーの浮世絵師がいるとしますよね、
うん、浮世絵師
が、ね、浮世絵師が、ね、いるとしますよね。
フリーの浮世絵師って言わないから、
言わないですけど、ステーションも初めて言いましたけども、例えばそうした場合は浮世絵作ってくれって言われると1から10までこう全部作って納品をしなきゃいけないじゃないですか、うん、なんですけど、ギグワークっていうのは例えばその背景の色塗りだけやってくんないみたいな、
なるほど、
一部を受け持つというようなイメージなんですよ、うんうんうんうん、で、ギグワークの、まあ、あとはですね、そのご自宅にあるカゴを使ってですね、空き時間に飛脚をやっちゃうみたいな、うん、そういうようなこの、ね、今の例えはなかったことにしてほしいんですけど、ね、まあね、ギグワークはね、あの仕事がこう単発単発で、有効利用で一部分ちょっと受けようというふうなこと、
一部分だから比較的気軽に誰でもできるっていう、さっきのウーバーイーツも、ね、あれ自転車に乗ればできるじゃないですか、うん、はい、だから逆に言うといろんな人ができるし、うん、いろんなそのお店が頼みやすくなるわけですね。
そうなんですよね。
なるほどなるほど、
であとはこの仕事が単発のため、うん、あの人間関係のストレスをこう悩まされづらいっていうのはありますよね。あー、なるほど、はい、っていう風な、まあ、良き点もあるんですけれども、やっぱりまあいい点ばかりじゃなくて、例えばまあ単発の仕事なんでやっぱり安定しないとか、はい、やっぱり保険だったり保証とかに乏しいっていうような、うん、まあ、不利な点はあるんですけれども、うんうんうん、例えばまあこのギグワークなんですけれども、まあ、耳なじみがちょっとあまりないかなと思うんですけれど、うん、はいはい、欧米では結構社会でかなり浸透しているそうで、なんかあとこういう考え方の、に属している人はだいたい 33% ぐらいも欧米の方ではいらっしゃってるみたいで、今はどんどんどんどんこうやってこう増えていくと、いう風な予測が立てられておると。
だんだん江戸色がなくなってるけど、
江戸色、3割3分、3割3分
いや多分出島から伝わってきた情報を教えてくれてるんです、
だいたいジョン万次郎に聞いてますからね、ということでね、まあ、この考えが、まあ、日本であまり馴染みないんですけども、浸透していくと、まあ、将来はどうなるのかということなんですけど、うんうん、まあ、今いる中でのこう労働力の増加が見込めるわけですよね、うんうん、同じ中でいろいろ仕事をするからととか、あとは育児と両立可能ができるということなので、子供産んでも大丈夫かなということで出生率が上がる可能性っていう風なのも、まあ一つあったりするんですけど、ただもともとね、日本人っていうのはこの正社員の思考が非常に強いんですって。そうですね、なんか昔で言うとこの殿に仕える侍みたいな、もうずっとだぞみたいな、こうきっちりとした関係っていう、
お家の関係ですからね、
そうじゃないですか、があるから、なかなかやっぱその固定観念があるから増えるのはちょっともう少しこう先になるかもしれないですけれども、まあ、確実にまあ進めてるというふうなことで、はい、そなたの眠ってる才能も収入になるかもしれませんよっていうこと、はい、
なるほど。でも欧米ではもうこのギグワークって今日よく分かりましたけど、うん、もう 30% ぐらいの人がそうなってるんですか、
超えてて、もうそれだけでこう生計を立ててるって。日本だとこの隙間時間で収入を得るみたいなイメージあるんですけど、うん、もうその単発単発だけで十分な収入を得ていると、
普通の仕事になってるってことですね、
はい、ギグワーカーというふうに申すらしいんですけども、は
い、というわけで、じゃあ途中からだんだんね、あの江戸の要素が、侍の要素が出てきて普通に解説してるのはちょっと心配だったんですけど、
浮世絵の背景だけみたいな例え良かったですよ、
良かったですよ、良かったですよ、
ね、さあでは判定してもらいましょう、はい、ギグワークの解説、すっきりもやもやさっぱりの3段階で高弓ちゃんが判定します、それによってレポーターの告知タイムが30秒5、15秒、5秒と変わりますが、高弓ちゃん判定をお願いします。
すっきり、
いや今日は早かったですよ、
最近久々のスッキリですよ、
はい、そう久々だスッキリ、
はい、あ、侍嫌いじゃなかったのね
はい、やっぱりおっしゃってた通り、基本的にこう労働力が増えるだけなのかなと確かに思ってたんですけど、うん、最後にこう育児と両立できるから出生率も上がるみたいなところって、うん、あ、確かにこう単発のお仕事だからこうスキルの切り売りだけじゃなくて、でうん、こういろんなこういい循環を生み出せるんだなっていうのはすごい学びになって、うん、すごいなんか面白い解説だったなと思いました、はい、
僕の周りだと例えば最近一度このラジオの紹介しましたけど、橋本環奈さんが CM やってるタイミーっていう今ベンチャーが伸びてて、はいはいはい、あれ立教大学の学生が小川くんっていうのがやってるんですけど、うん、あれもいわゆるバイトですよね、学生が誰でもできるバイトなんだけど時間の切り売りでいろいろなお店でバイトするっていうマッチングをやったり、うんうん、あとここならっ っていうね、あのスキルを売るところありますけど、あそこは要するに、まあ、一番安いのは500円からですよね。似顔絵を描いたり、そういうスキルを持ってる方とそれのニーズをがある方をマッチングするっていうことをやってて、あれをやるとやっぱりその結構あれね、専業主婦の方が使われてるらしいんですよ。でそうすると自分のスキルの切り売りだけじゃなくて、やっぱり自分がこれで社会とつながってるっていう、人の役に立ってるっていう感覚をやっぱり取り返せるんですごくいいっていう話があって、やっぱりこういう新しい働き方が IT の力、 Uber Eats もそうですけどで出てきてますよね。ということを今日江戸のお侍ちゃんが解説してくれた、
はい、いや実は拙者もやってまして、
えそのお侍ちゃんも
これでウーバーイーツやってる、
いやウーバーイーツやってないですけど、
やってほしい、
やってないですけど、
あこれもでもギグワークですよね。
このレポートもギグワーク、これは本業です。
単発じゃないやってたら、まあ、警官から多分取り調べ受けますよね。
まあ単発でその知り合いの人の文章の校閲やったりとか、なんかやったりしてるんですよ。
ギグワーク
ですね。それで本当に会ったことはないけど、そのクラウド上でデータ送ってもらって送り返してみたいな。
もう全然顔も合わせたことがない、
会ったことないです。 SNS でその人を介して知り合ってみたいなとかっていう
ふうなんで、多彩ですね、
はい、
さあじゃあ告知タイム30秒ありますので、お侍ちゃん、はい、お願いします。
毎月第2火水木なんですけれども、拙者が所属しておりますサンミュージックの事務所ライブが、新宿でやっておりますので、はい、それぞれいろんな出演者さんいますので、ぜひですねサンミュージックのホームページを、見ていただければなと、いうふうに思っておりますけれども、5秒だと思ってたんでね、こんな時間余るとは思わなかったんですけどね。パプリカ花が咲いたらまずは幕府に持って行こう、これにて鎖国。
ネタ時間になった
。ネタをするとは思わなかった。
素晴らしい、ありがとうございました。はい、浜松ビジペディア今週のレポーター、お侍ちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、文化放送未来文化ビレッジ、浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ、お届けしています。ここでまずツイッターの方からつぶやきを一つ紹介したいんですが、アミーゴ1025号さん、ありがとうございます。先ほどの浜田さんの話ですね、あの男性の育休の話ですけど、たとえ制度が良くても今の日本では育休明けに転勤させられたり、官職に追いやられたりするからねって、やっぱりあの同じような浜田さんと意見ですね。やっぱりだからその制度だけじゃなくて、いかにこの会社の風土とか仕組みを変えていくかというのが大事だっていう、
本当にそのためにやっぱりまあ義務って一つの方法だと思います。
なるほど、ということですね。じゃあメールテーマいってみましょうか。今日のメッセージテーマはこういうところで働いてみたいですね、
はい、はい、ご紹介します。ラジオネームコッコッコさんです。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。私が働いてみたいのはガクトさんのライブのスタッフです。10年くらい前に友人がこれをやり、ガクトさんと握手をしたそうです。その友人が特別なのではなく、末端のスタッフに全員それをしたとか。至近距離でガクトさんを見てみたいです。いい匂いするんだろうなといただいてます。
いい匂い。
ガクト偉いです ね、
すごいですね。
そういうイメージないですけど、実はそういう人だっていう、こういうのいいですよ ね、
ね、
なんかのライブとかのバイトとかって見れるじゃないですか。僕実は昔そういうのやったことあるんですけど、はい、やったのがあんまり、僕すみませんファンの方申し訳ない、あんまり僕は興味ない吉田拓郎のコンサートの係員っていうのをやって、
言わなくてもよかった、
ね、でもあの日本中から東京ドームに吉田拓郎ファンが、
いやそれはそうですよ、
熱いんですよ。拓郎みたいなとこでしれっと立って誘導係やってます。
はい、はい、ではもう一つご紹介します。ラジオネームママゴリラさんです。
ありがとうございます。
はい、育休の話ですが、私の職場では男性が育休をおよそ1ヶ月取りました。私は民間の病院の病棟勤務ですが、一緒に働いている男性看護師が双子が生まれ育休を取ったのです。育休中は職員が減るのできつくはなりますが、他の職場からの応援もあるのでなんとか乗り切っています。男性だからといって我が職場では特別なこともなく、みんなが受け入れていますといただいてます。
素晴らしいですね、こういう理解ある職場もやっぱ出てきてるんですね、
うん、少しずつねやっぱり変わっていくと、こういうやっぱ職場が増えるといいですよね。
双子だと確かにね、まあ一人よりより大変ですよね、きっとね。
そうですよね、だっておっぱいも倍時間かかる
かかりますよね、まあ、
でも双子だけだと上のお子さんがいてやっぱり出産も結局二人見なきゃいけないから大変なんですよね、
はい、うん、ね、まあでもそれはいい育休というかね、まあ、本当にお二人で
そうですね、うん、
しっかりと
しっかりとやってくればいいってことですよね。
育てていただきたいと思います、はい、さあ この後もこういうところで働いてみたいメールをお待ちしております。さあこの後の8時台浜町イノベーションサロン、ロート製薬株式会社広報 CSV 推進部部長川崎康則さんをお迎えします。ロート製薬ではまあ以前から副業を推進してるんですよね、うん、その副業の業種もですね、カフェの運営だったりビール作り、まあ、全然こう本業とかけ離れた仕事をされています。ロート製薬がその副業に許可を出す理由とは何でしょうか。まあ、これは復習になります。この後8時に伺います。まもなく8時になります。
浜松町イノベーションカルチャーカフェイノベーションサロン、
文化放送未来文化ビレッジ浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。この時間はビジネス界のトップランナーから異端児までをお迎えし、ホットなトピックスや将来の展望をお話しします。今夜のお客様はロート製薬株式会社広報 CSV 推進部部長川崎康則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。川崎さんは、昨年ですね11月19日にその時は常連さんとして、はい、ご出演していただいたんですが、今回はあえてこちらのイノベーションサロンの方で来ていただいたということで、はい、やっぱりそれはロート製薬っていうのが、まあ、副業ですとか働き方改革を進めている会社ということで、うん、今どういう動きをどういう思いでやってるのかということを、まあ、あえてゲストとして来ていただいたということなんですが、どうですか川崎さん、その時初めてね11月常連で出ていただきましたけど、はい、その後なんか反響ありました、あるいはなんかこうちょっと緊張したとか。
初めてのラジオ出演だったんですごく緊張したんですが、はい、反響はですね、はい、社内でした。聞いたよと。
あ、なるほど。
うちの副業そうだったんだみたいな。制度は知ってるんですけども、うん、そこのやり方だとか
やり方だとか思いの部分、ね、思いみたいなの。そうか、それで
なかなか伝わってなかった。
やっぱなかなかね、川崎さん広報がご担当だから、はい、社外に対して社外広報はやるけど、うん、なかなか社内広報って十分じゃ、別にロートだけじゃなくていろんな会社が十分じゃないところがあって、うん、それが実はこのラジオを使ってうまく伝わったっていう。
そうですね、おかげさまでありがとうございました。面白
い。あ、そういう効果があるんですね。面白いな。そして川崎さん、実は今日の常連さんである横先ほどの浜田さん、はい、さっきのお侍ちゃんともつながってましたけど、この川崎さんともだいぶ深いお知り合いだということなんですが、
そうですね、2年ぐらい前にイベントで、しかも働き方のテーマでご一緒したんですよね。
あ、やっぱそうなんですか、働き方
です
か
ね。あの時はね、一括採用、
あ、そうです
ね、企業の一括採用をぶっ壊せみたいな、
そうですね、そうでしたね。
もう一括採用ぶっ壊せってことですか。いやいや、
ちょっとそれね、極端すぎるんですけど、はい、そういう提案を学生が大学3年の時にね、10ヶ月も就活に時間を取られて、で、そこに乗り遅れると大手企業に入れないみたいな、こういう習慣ってちょっとおかしいんじゃないみたいな提案をした時に、だよねっていうことでお声をかけていただいた
のが、ロート製薬さんが今新卒一括採用ってちょっと学生に負担だけかけてんじゃないのっていう提案をしてるってことですか。
提案をこれからしようと仲間作りをしております。
だから副業だけで注目されがちなんですけど、ロート製薬さんは、ね、もうちょっと、ね、働き方全体を変えたいっていうのが川崎さんたちの思いなんですよね。
普通民間企業がやってるっていうのがすごいですよね、
うんうん、世の中を変えようとされてるから、
じゃあそこで一緒になられたという。
そうなんです。でその後いろいろなところでちょっといろいろ話をさせていただいて、ね、取材でお世話になっていただいて。
ああ、そうですか、はい、じゃあ非常によく勝手知ったなる仲ということで、じゃあ今日はこのお二方を中心にお話を伺いたいと思うんですが、
はい、まあ、改めてですよね、
はい、
ロート製薬がまあ副業を解禁されてますけど、まあ、いわゆるこうカフェの運営、ビール作り、まあ、お酒を出すお店で働くという方もね、はい、うん、前社員いらっしゃいましたけども、改めてどうして一見かけ離れた副業にこういいよっていう許可を出すんでしょうか。
これですね、7時台の最後に須田さんが問いかけたやつですよね。
はい、そうですね、これロッツ製の場合は許可制ではなくて、はい、承認制、届け出制なんです。
届け出制、届け出制、
会社が、ノーっていうことはほとんどありません、うん、唯一あるのは会社の看板を大きく傷つけるような職業とか、うん、あるいは 競合メーカーで働きかはるとか、うん、こういう時はちょっと待ってっていうのはあるんですけど、
だから要するにということは要するにこれやっていいですかってお伺い立てるというよりはとりあえずやりますよみたいな
届けをするだけ
で、うん、あとやっちゃいますっていう感じなわけですね、
はい、はこれはですね2016年からオープンして始めたんですけど、同時にやったのは、うん、社内の他の部門にも席が置けますよという、う
ん、社内副業、
社内副業、それと社内副業と同時に、うん、発表したんです。一番大きく変わったのは発表と同時に社員がですね、俺何が副業できるかなと考え出すと、うん、制度ができただけでですね、これがやっぱり一つその大きな効果だったと思う。つまりやるやれへんに関わらず自分の可能性というものを考え出すという一つのきっかけだったと思うん
ですね。さっきの浜田さんの話も結局最後は社員の意識の問題じゃないですか、はいはい、そこをまず
揺さぶるみたいな、
考えるっていう仕掛けをまず入れたっていう、
おっしゃる通りですね。もともと副業をしたいっていうのが若手のプロジェクトで、あなたたちが早く成長するためには会社のどんな応援がいりますかという、うん、はい、このプロジェクトがですね10ヶ月後に出してきた答えの一つに副業を解禁してほしいと、うん、つまり自分たちの目をもっと外に向けるとか、自分の可能性をもっと自分自身が考えるというこの機会を提供してほしいっていうのが彼らのアウトプットだったというのが実は始まりのところなん
です。さっきも浜田さんからやっぱり日本の今会社の一つの課題っていうのは、いわゆるやらされ仕事じゃないですけど、どうしても上から仕事が降ってくるっていうことが多いじゃないですか、はい、だけど今の考え方、ロートの考え方は副業にしたら自分がやりたいことってなんだろうって、
能動的に時間も考える
し、それを考えるっていうわけですね。
生産性も上がりますよね。副業のために早く帰らなきゃいけない、だったらその本業ギュッとやるから生産性も上がるとかですね。あと入山先生がよく言ってたイノベーションの条件としては、はい、その人がやっぱりこう動くことって一つ条件、はい、ですね、まさにそうなんですよね。だから 本業とだけじゃなくて副業との間を行ったり来たりしてるわけですよ、はいはい、人材の人が、はい、なので外の知見が入ってきたり、うん、面白かったのは前に川崎さんに確か聞いたのは、うん、外の人がロートで副業してる人いませんでした？はい、そういったもいるっていう
ね。
つまり外部の人材がロート製薬に副業で来てると、
うん、っていうパターンもある。
たくさんはいないんですけど、
それもすごい面白いなと思いました。
面白いですね。これ実際僕はすみません、たまに講演とかで今浜田さんが振ってくださったんで言うと講演で言うことなんですけど、副業とか働き方改革の一つの意味っていうのはもちろん仕事を楽しくするとかいろんな意味あるんですけど、僕は実は会社のイノベーションのためにすごく重要だって話をしてるんですね。でそれは僕はよく知の探索という言い方をするんですけど、人間ってどうしても認知が狭いんで意外と狭い世界しか見えてないんですよ。そういうところから新しいアイデアを出そうって言っても出なくて、やっぱり自分の認知から離れた想定外のところのものを見ることで結果として新しい、地と地の組み合わせみたいなものが生まれて、うん、イノベーションが起きるというのは実は一つの、よく知られている経営学でよく知られている法則でして、ということは同じ会社にずっと閉じこもっているとなかなか遠く見れないんですよね、うん、だけど副業をやると、あるいは働き方改革で時短になると、その余った時間で遠くに出るじゃないですか、うん、で副業やれば当然本業と全く同じことで普通やれないですから、離れたことをやると、でそこでさまざまな知をと会社の中だけだと得られない知を得て、それを会社に持って帰ってきてくれたら、うん、むしろそれが会社が新しいことをやる、まさにイノベーションの源泉になるんですよね。
おっしゃるとおりですね。過去、はい、僕ら昭和の時代に製造メーカーっていうのはですね、うん、入社したらこっちのもんだと、うん、
会社側から
見るとね、あとは人事権は会社が持つので、うん、会社の言う通りしとけと、うん、どちらかというとこういう形で始まったと思うんですね、はいはい、でこれを今回のこの制度はその主権を社員に返すという、うん、
主権を社員に返す、
ちょっと体操なんですけど、すごい、体制奉還じゃないけど、そういうきっかけになったと。つまりこの制度の一番のキーは、副業は楽しいことしかやらないです。自分が過去からやりたくてやりたくてやりたかったことをやってもいいよって言われて、楽しいことしかやらない。でここにエネルギーが湧いてくるという、週末のゴルフとか魚釣りとか山登りとか、はいはい、体力的には大変なのに生き生きとした人っていうのはそういうふうに、
そうです
よね、楽しいことにエネルギー湧きますよね。
確かによく考えたら、みんな月金で仕事疲れたってやってる人が土曜になると急にバッと朝早く目が覚めてゴルフをやると、でもよく考えたら副業でそれもできるじゃないかっていうことなんですね。
おっしゃる通りですね。
なるほどね。
そこにこうエネルギーを引っ張り出していくっていう効果も一つあったんじゃないかなと。
じゃあこのまさに働き方改革の今ね、日本で本当に先頭いってるこのお二人、はい、ご専門家であるお二人に、じゃあこれからさらにお話を深めて て伺っていきたいんですが、じゃあここからは、働き方改革を本当に進めるには、先ほどの育休も一緒ですよね、もう建前じゃなくて本当に進めるにはというテーマでお話を伺っていきたいと思います。ではまず川崎さんにお伺いしたいんですが、今日本中でこう言われている働き方改革、働き方を見直す時の注意点って例えばどういうものがあるというふうに思われますか？
ですね、ちょっとこううちの経験からいくと、
ね、ロート製薬の経験
まずネックになるのは、はい、昭和の感覚を引きずってる上司です。まあ、さっきもね、育休の話の中でもありましたけど、
はい、
それでアドバイスとしてはですね、はい、一人でやるもんじゃないと、つまりその仲間を作って一緒にやっていくもんだというふうに思います。つまり制度はある程度会社が整えてくれても、うん、本当の壁っていうのはその上司が持ってる感覚、しかもその上司はそれを悪いと思ってないと、
まさに浜田さんがさっき実は7時台に育休のテーマで取り上げてたんですけど、はい、育休も僕も全然知ら恥ずかしながら知らなかったんですけど、はい、日本は実は結構制度はあると、はい、ただ会社の中で上司が認めてくれないとか、そういう、まあ、どちらかというと会社の空気の問題で、はい、そこを変えるのが重要だと。実際浜田さんの旦那様は3ヶ月育休を当時取られたらしいんですけど、やっぱり上司が認めてくれたからだということですよね。
そうすると後輩も取ったんですよ、うんうん、
あ、後輩も取った。
やっぱりこう取るとやっぱりこう連鎖していくんですよね、そういう行動っていうのは。
仲間作りをすると連鎖が起きる
っていう、大事だ
と
思
います。でその時にですね、実はロート製薬にベースがあって、はい、10年ぐらい前に4プラス1連続休暇っていう制度を作った。
4プラス1連続休暇、
これはね、有給消化が悪かったので、うん、4日有給を取れば会社が1日プレゼントしましょう、うん、つまり5日間1週間、月から金曜日まで休みが取れる、うん、そしたら土日両方が入って9日間の連続休暇になる、うん、これを盆正月以外のいつでもあなたの好きな時にこの9日間の連続休暇を取ってよろしいっていう、
すげえな、
素晴らしい、
こんなことができるのかって当時思ったんですけども、うんうん、この時の一番大事なのは、はい、抱え込んでた自分の仕事を仲間にオープンにすることだ。
そうですね、まあ、そうしないと休めない、
休めない、特に営業とかはね、はい、俺しか分かんない仕事があるんだよいうのが自分の存在価値だったりしたんですけど、でこれを仕事をオープンに仲間にしていくとですね、はい、これが自分も休みたいもんだから、うん、君が休んでる時は俺たちに任せろ、任せと、うん、まあ、こういう連載なんです。つまり、うん、僕はこの働き方改革を見直す時のポイントは、個人からやっぱりチームへみたいな流れが、ね、実は会社の中に必要なんじゃない
かな。そうですよね、だって休んだら自分が仕事に穴を開けちゃよくないっていうのが今、ね、休まない理由の一つじゃないですか、はい、でもチームになったらお互い助け合ってそういうことができると、はい、なるほど。浜田さんどうですか、もう今メモ取りまくってますけど。
そうですね、いや確かにそのチームに仕事を渡すことができるかってすごく大事で、はい、今回その、まあ、コロナ騒動で、はいはい、多くの企業が在宅ワークを、まあ、推奨してるわけですよ、うん、でもうちで取材して記事にも名前出したからいいんですけど、 NTT グループさん、はい、約20万人の従業員がいて、はい、ここが在宅を推奨して、ね、ここが変わるとですね、一気にやっぱ日本の代表的な企業変わるので、変わると思ったら、
実は先週ねニュースでこの番組で NTT が在宅を推奨するっていうのを取り上げたんですよね、うん、
は
い、
だが実際 NTT グループで取材しました、
はい、
17日、
はい、
全員来てたって、その人の職場は、
マジですか、
その人の職場、もちろん在宅した人もいると思います。でもともと月8日まで その在宅が認められたんだけども、はい、取ってる人ほとんどいなくって、だから在宅をするって素地がなかったんですよね。だからやっぱりまさに仕事をチームでやってなかったりとか、やっぱりどうしても会社に行かなきゃ、
それはやっぱ空気読んじゃうみたいな、
空気読んじゃう。だから私たちの記事で書いたのは、日本でね感染がね拡大するとしたら、日本人が持ってる社畜ウイルスのせいなんですよ。
社畜ウイルス、
社畜ウイルス、
すでにそれは感染してますね。
そうだから、もう上司に忖度する、いか自分だけが行かないと何か言われるんじゃないかとかですね、そういう企業がまだまだ多い。だから
コロナウイルスがこれから日本でもし蔓延しちゃうとすると、社畜ウイルスが大きな影響を及ぼしている。
だからロートさんのようにすごく働き方改革が進んでる企業と、いや制度ありますよっていう建前と本音が乖離してる企業がとても多いんですよ。
あと日本だと結構そのまだパソコンを持って帰れないみたいなのありますよね、会社で。
そうなんですよ、その NTT のグループの人が言ってたのは、はい、いや在宅勤務推奨されたけども持ち帰れる パソコンが全員分ない。だから、うん、例えばこれから災害とかいつでも起きうるし、うんうんうん、やっぱりこういった感染症っていうのもあるときに全員がやっぱりできる体制も整ってない企業は実は多いというのが、
やっぱテレワークとかね、そういう時って当然ながらもう今 IT ツールのおかげでできるわけですから、逆に言うとそこがかなり自由になってないと
そうなんですよ、
できないですよね。
あとはやっぱり面白かったのはキャンプファイヤーさんという企業は、
キャンプファイヤー、はい、クラウドファンディングで今有名なね、
はい、でキャンプファイヤーなんかは今回その在宅ワークを推奨するときに、はい、じゃあ家に Wi-Fi がない人のお金は会社が補助しますとか、うん、そういうふうにこうどんどんできるように会社が補助をする会社もあれば、うんうん、まだ全員のパソコンすらないという会社もあったりとかですね、うん、やっぱりそういうふうにこう企業によっては本気で在宅じゃあワークをこの際働き方改革を変えるために、これをまあね、コロナウイルスってあんまり良くないことですけども、はい、でもこれをきっかけにやっぱり働き方を大きく見直そうと積極的になる企業と、すごく及び腰の企業が大きく今回ね、これなんかリトマス紙のように分かれてしまったと思います。
あ、まあ、だから効果不幸か、まあ、不幸なことあるんですけど、そのコロナウイルスが今かなり会社の働き方改革の姿勢みたいなのを浮き彫りに、
本気度浮き彫りに
してしまっていると、
してしまったと思います。
なるほど、川崎さんいかがですか。
いや、うちもねまだ副業とかは解禁してるんですけど、はい、在宅ワークの方はまだまだ実は自分進んでなくてですね、まあ、オリンピックもあるし、はい、在宅っていうのはこう考えていかないといけない環境にあるんですけど、うん、製造メーカーっていうのは工場とか、
ね、
いろんな部門を抱えているもので、
ね、
一律どうしても一律何かをしようとしちゃうんですけど、うん、こうなると身動きが取れなくなる、うん、今は我々がやってるのは、各部門ごとに自分たちでルールを決めて、うん、在宅運用をしてごらんなさいと、
部門でやって考えなさいと。
そうなんですよね、働き方違いますもんね、職場によって。
そしたらそのルールも3ヶ月ぐらいに1回見直してもいいよと、
うん、
やっぱりママたちがね、赤ちゃんが熱出したら今日は在宅だって、これはやめようと、それは例えば、うん、もう有給を出そうよと、
うん、
でって言ってこう結構自分たちに厳しいそのルールをきちっと作ってくれたりして、それがこう部門ごとに少しずつ進化していくっていう、うん、こういうやり方で今在宅を、うん、緩やかに進めつつある。
高弓ちゃんとかどうですか。高弓ちゃんね、ベンチャー業界にずっといて、
はい、
ベンチャーの世界ではこの働き方改革とか、うん、まあ在宅勤務とかっていうのはだいぶ進んでるんですか。
そうですね、結構進んでる印象をやっぱり受けません、ね、先ほどのキャンプファイヤーさんとかもそうですし、うん、こうのはありますけど、でもやっぱどっちかというと職種で営業職とかだとやっぱりこうノルマを達成しなきゃいけないから会社に行ってとか訪問先に行ってっていうのをやってる印象まだまだありますね、うん、
だからやっぱり職種とかその部門単位で我々にとってベストな働き方ってどうなんだっていうのをそれぞれこう考えて組んでもらうというのが一つの方向なのかもしれないですね。
ただやっぱり今回みたいにある種強制力を持って時差出勤してくださいって言うとやらざるを得ないじゃないですか。でうちの職場も今ほとんど在宅ワークに切り替えたんですけども、編集会議オンラインで今日とかも来れる人は 2,3 人来てるんですけど、あとみんな家からみんな編集会議はオンラインで入ったりしてますね。なのでそうするとあ、オンラインでもできるねっていうことがあったりとか、逆にこれ無駄だからやめようみたいなことも分かってくるんですよね。だからやっぱりちょっとでもいいから何かちっちゃいトライをすると、あ、この働き方はいいねとか、ここは無駄だったねみたいな、オンラインでできるねとかっていうことがどんどん分かってくるんですね。
なるほど、だからつまり今日今お二人の坂井ちゃんも入れて3人の話聞いてよく分かったのは、うん、働き方改革で重要なことって考えるってことなんですね。
そうです、そうです。
自分たちにとって大事な働き方って我々考え、うん、まあ、考えてなかったじゃないですか、うん、働くってもう会社に来て定時に来て定時に帰るのが普通って刷り込まれてるから考えもしなかったけど、うん、それを考える機会を実は与えるのが一番重要だ。だ
そうですね、本当にそう思います。
というか、ね、もう結論が出てしまったまだ聞きとはいえまだまだこれから深掘りがしたいと思うんで、はい、一旦 CM に行きましょうかね、はい、
まだまだ続きます。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェ、略して浜カフェ。今夜は働き方改革を本当に進めるにはというテーマでお話ししています。
はい、というわけで、ここまで常連さんとしては、働き方改革に非常に詳しいビジネスインサイダー統括編集長の濱田恵子さん、そして、今働き方改革大手企業の中ではかなり先進して進められているロート製薬の川崎さんに来ていただいてますが、ここまでもね、働き方改革とは、まあ、僕なりに言った結論なんですけど、うん、働くと自分にとってベストな働き方は何かと考える、今まで我々考えてないんで、ことだというのが僕が一個やれた大きな示唆なんですけど、なんか高見ちゃん、川崎さんに聞いてみたいことがあるっていうことなんです
よ。はい、副業推進されてる企業なので、まあ、すごい私自身も副業もしてますし、理解はあるんですけど、長時間労働って実際なんかこう会社としてどう対応するのっていうのはネットとかね、それこそ、メディアさんで取り上げられてる印象があって、ロートさんとか川崎さんはどうお考えなのかなってちょっと聞いてみたいなと思いました。
長時間労働対策ね、うん、
ロートの副業は平日の夜かもしくは土日、つまりプライベートな時間を生かしてやることを今、うん、OK よっていうふうに言った段階です、うん、
はい、
これはずっとキーワードになってた一人一人が考えることっていうのが、うん、とつながるんですけれども、まあ、一言で言うと自立、
うん、
ビジネスマンとして自立を促すような仕組みなんですけれども、その長時間労働問題もやれと言われる会社から命を受けてやることは、これは会社に責任もあるし、うん、長時間労働っていうことも考えていかないといけない、うん、自立っていうのは自分がやりたいことをやるわけです。
そうです、やりたいことをやるわけですもんね。
そうなんです。そこは会社は無責任という意味ではなくて、うん、関与しないよと、
うん、
ゴルフするの、山登りするの、うんうん、マラソンするのと一緒だという考え方ですね、うん、つまり自分の健康も体力も精神状態も含めて自分で管理をしながら土日とかプライベートは過ごすじゃないですか、うんうん、まさしく一緒なことなので、そこを大事にしてくださいというのが一つで、もう一個だけ言わせてください、はい、84人今副業を手を挙げてるんですけども、
ロートの中で、
はい、彼らの応募動機ですね、
はい、
副業動機をずっと読むとですね、一人も、収入補填のためっていうのがいないんです、
うんうん、まあ、ロート製薬ちゃんと普通にそれの給料払ってますからね
なんとかいけると。で、うん、自己成長とか社会貢献とかこういうものを目的に、そのあるいはコミュニケーション、うん、対外コミュニケーションを増やすとか、うん、こういうことを目的にやってきてる子がもう全部なんです、うん、今のところは、ね、うん、っていうことはやっぱり自分の成長をこの副業によって成し遂げたいっていうところがやっぱり見えてるので、うん、これがやっぱりすごくプラスに働くし、考えながら自立する、つまりそれは労働時間とか自分の状態も管理しながらやってるっていうところにつながって、
11月に川崎さんに来ていただいた時にもこの副業の話触れたんですけど、その時はこのスタジオにあれですよね、菊池さんという社員の方に来ていただいて、はい、その方は日本酒バーのおかみを副業でやってるんですよ。
夜やってる、
うん、
神田の方でやっていて、はい、でただその理由は彼女がもともと宮城でしたっけ、
はい、
東北の仙台の出身で、やっぱりその震災が起きて、なんかその東北に社会貢献がしたいんだけど、なかなか東京だとできないと、だったら日本酒バーのおかみをやって、そこで地元のお酒を紹介するっていうことをやってるんですよね。でやっぱりそれで地元とつながるみたいな気持ちが、ですごい今生き生きと働いてますよね。
その通りですね。
他にもなんか今資料を読むと、カフェ運営ですとか、はい、ビール作りをやってる人がいるっていう、
おっしゃってた。ビール作りがね、奈良の子なんですけども、
奈良の
生産技術っていうところで無菌製剤の技術、目薬を作る、ね、はい、まあ、まあこういうのがベースにある子なんですけど、はい、奈良は発酵技術の発祥なのに地ビールがないっていうことで、自分の田舎で友達とやりだした。
奈良は発酵技術の発祥。
そうなんです。日本酒とかは奈良が発祥らしいです
、ね、ほう、
奈良漬けとかもある。
あ、奈良漬けって言いますもんね。
ところがその日本酒の作り酒屋はあっても地ビールがなかったみたいで、まあ、それを一生懸命
作って。面白いですね。浜田さんどうですか。
いや、私も実はだから編集長やりながら、はい、これまでは会社員として編集長やりながら、うん、テレビとか講演、ね、副業だったわけですよ。
さっきまでもさっきもツイッターで浜田さん、うん、サンデーモーニングで見てますってツイッターがありました、
はい、でこれ副業やってることが何がいいかって、ここでいろんな人に会うと、それを編集部に持ち帰って、うん、この間テレビで聞いた話ですっごい面白い専門家にあったから取材してみようよって言って、はい、こうすごくやっぱり行き来して、
うん、
編集部にも何らかしらの持ち帰りがあったんですよね、はい、やっぱり副業によって得られるものってすごく大きいなと思ったんですよね。
僕も実際このラジオ僕にとって副業みたいなもんじゃないですか、うん、まあ、ちょっと設定上はこっちが本業で
本業
大学系の副業なんですけど、やっぱりこういうメディアに出てるとそこであって素晴らしいなっていう人、実は授業に呼んだり僕してるんです
よ。そうですよね、う
ん、はい、 でこの実はあの浜内イノベーションカフェで出会ったゲストの方にの起業家の方も実は別に外で会ってます。うん、あやっぱりね、だからやっぱりこういう幅広い活動をすることの価値ってありますよね。うん、
それでもなんか大企業の7割8割が未だにその副業を認めないって言ってるのは、うん、春日さんなんでだと思います？
いや本業がおろそかになるっていう理由が一番多いです
よね。まあ、よく言うやつですよね。う
ん、つまりこれはね、要はその白か黒かみたいなね、どっちに主があるかと。これからの副業っていうのはおそらくその副業をやりながら本業にプラスになるっていうのを今ロート製薬がやりながらこう証明しつつあるんですけれども、はい、やる前の昭和の親父たちっていうのはやっぱりこう一回でっち奉公に行ったらもうあの一人前になるまで帰ってくるなみたいな、そういうね、片道切符みたいな形のものが焼き付いてるので、じゃあやってみたら意外とみんな成長してるよと。
だからやってないだけなんですよね、きっとね。
そうなんです
よ。やっぱりそのやる前のとこ で、ね、やっぱり考えてないから、まあ、それ別に悪いわけじゃなくて長い間それが僕もそうですけど染みついてるん で思い切ってやってみると、あ意外とできるじゃんっていう
おっしゃる通り
ことなんですね。
霞ヶ関は今副業解禁しましたからね。
あそうですよね。
そうなんですよ、逆の
ベースにですねやっぱり社員のことを信じるっていう考えが必要だと思うんです。うん、です、うん、昭和の時代は社員はすぐサボると、うん、楽な方に走ると、うんまあ、こういうどっちかというとちょっと性悪説っぽくだから管理をするんだとか、うん、いうような考え方でやっぱり来たと思うんですけども、今からはそうじゃなくて社員を信じると、
うん、社員を会社が信じると、
信じると、う
ん、なるほど、
ね、もう今社員がね会社を信じない時代ですのでね、むしろ会社が社員を信じてその成長のためのいろんな選択肢を準備するっていうのがこの働き方改革の根のところにあること
で、浜田さんにもう一個お伺いしたいんですけど、はいはい、今我々比較的会社の正社員の話をしたじゃないですか、はい、そうなんですね、でも一方で今日本って派遣社員の方がいっぱい増えてますよね、はいはい、その辺の違いというか、はい、どういう課題感をお持ちですか？
今回 の、 そのコロナウイルス の、 このまあ在宅推奨なんかでも、はい、ツイッターには休めるのは上級国民だけだよねっていうのがあるんですよ。で要は正社員じゃない人たち、まあ、いわゆるアルバイトさんとか契約社員の方はリモートって言われてもその対象ではなかったりとか、はい、派遣社員さんは結局派遣元の派遣会社に聞かないとできなかったりとかで、
ね、
結局その在宅ワークにしてもいろんな働き方改革副業にしても、はい、対象は正社員だけっていう会社がやっぱり多いと思うんですよ。やっぱりこれからいろんな働き方の多様性が出てきた時に、はい、あえて例えばその私みたいに業務委託を選ぶ人もいるわけです、
はいはい、
そうした時にやっぱりそういう人も含めてみんなが幸せになるような制度設計をしていかなきゃいけない。正社員だけがこうリモートワークできるじゃなくて、やっぱり全員がリモートやるときにはリモートできるというようなことをしていかないと本質的ななんか改革にはならないんじゃないかなと。
だから今日の鍵はそういう制度的なところもものすごく重要だし、我々一人一人が我々にとってベストな働き方ってなんだろうって考えることが重要だし、何より会社が社員を信じるということが重要だと。
その時やっぱりフェアであるっていうところがすごく大事なんじゃないかなと思います。
なるほど。
やっぱり企業が人材を引きつける魅力をどうつけるかっていうのは鍵だと思うんですよね。
自由に働くってことはその会社が魅力的にならないと人は離れていくから、
はい、
だから逆 に人間社員と企業も切磋琢磨する関係になるのが多分、うん、一番理想的なパターンだということですね、
はいはい、いやもうこんなにこうなんですかね、最短距離でもっと奥にもっと奥にって池高いもなかなかなかったですよね。
そうね、今日議論がかなり深い議論ができましたよ ね、 そうですよね。
さあここまで働き方改革を本当に進めるにはというテーマでお話してきましたが、はい、別の視点で働き方を考える本を一冊ご紹介します。今日の常連さん浜田恵子さんの働く女子と罪悪感、こうあるべきから離れたらもっと仕事は楽しくなるが集英社から発売中です。改めてどういう内容
で、浜田さんの本なんですね。浜田さん、
はい、そうなんです、ありがとうございます。私30年近く働いてきて、まあ、朝日新聞社という大企業で働いてきたんですけども、やっぱりか自分の中にもこうあるべきっていう、こう働かなきゃいけない、さっきの
べき論ね、
べき論がすごく多いんですよ。やっぱり例えば育休取って復職したんだけども、やっぱり人一倍働かなきゃ会社は認めてくれないんじゃないかとか、うん、やっぱりその会社にこう自分が最適化しすぎちゃってるんですね、うん、今までの昭和の会社の文 文化に、うん、でもそれがすごく働いている特に女性を苦しめているなと思って、そこからもうちょっと自分を解放してあげましょうと、そういう内容をちょっと書いて
ます。まさにさっきの話ですね、あのべきの働き方もこうあるべきって働き方すり込まれちゃってるから考えないんだけど、ロート製薬さんみたいに仕掛けを入れると考えるようになるから、
うん、そうなんです
ね、あのこれべき論っておかしくないってみんながだんだん思い出すっていう、うんうん、
社畜ウイルスからこう解放されないといけないんです。
社畜ウイルスに効く本ですね、はい、こちらインターネット通販サイトや書店でチェックしてみてください。
J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評も掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が49万人を超える人気サイトです。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。い
や今日僕すごい刺激受けたんで来週ぐらい大学辞めてるかもしれません。辞めてたらよろしくお願いします。働き方自分で考えてくる結構ギグな働き方
するかもしれない。浜松町イノベーションサロンお客様はロート製薬株式会社広報 CSV 推進部部長川崎康則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
に役立つ経営学者の漫画アニメ解説。この時間はアニメと漫画をこよなく愛する入山さんが経営学者の目線で解説をします。今日取り上げるのはアニメキャッツアイですが、キーワードは何でしょう？
究極の働き方改革はキャッツアイにある。はい、というわけで
そうかな。
まずは世界観に浸ってもらうためにこちらをお聞きください。アニメキャッツアイのオープニングテーマ、懐かしいですね、アンリでキャッツアイ。
アンリでキャッツアイお送りしています。
はい、というわけでキャッツアイ、今浜田さんも懐かしいって言ってくれて、高由美ちゃんも歌えたね。
はい、
ね、
あの歌歌えますよ、もちろんです。
そんな有名なんだ。
聞いてます。
というわけで、まあ、キャッツアイといえば、まあ、おなじみですね、北条司さんの大ヒット、うん、ね、シティハンターも有名ですけど、そのシティハンターの前に大ヒットしたのがこのキャッツアイで、作者北条司さん、1983アニメとしては1983年から85年まで日本テレビで放送、漫画の売り上げはなんと累計1800万部だそうです。まあ、ストーリーはあの覚えてる方多いと思いますけど、3姉妹ですよ。覚えてますよ、名前ルイ、ヒトミ、愛の3人が昼間は喫茶店キャッツアイで働いていて、でも夜は怪盗になって名画とかを狙うキャッツ、ね、怪盗なわけですよ。それを年寄っていう刑事があの追うわけですけど、実は昼に通い込んでるキャッツアイの3姉妹がその怪盗とは気づかないままっていう、まあ、そのドタバタ劇の話で、まあ、僕のまず第一に言いたいのは、なぜ、ね、今思うとレオタードだったんだろうっていう。なんでレオタードだったんでしょうね。
そうですよね。しかも色鮮やかな、ね、
色鮮やかな捕まんじゃんみたいな。ね、まあ、それはさておきですよ。あの今日言いたいのは、今日、ね、川崎さんに来ていただいて働き方定という改革というテーマをして、なんていう副業じゃないですか、うん、副業、複数の仕事業務をこなす、うん、キャッツアイ、究極の副業ですよ。
まあ、回答が本業ですもんね。
そう、本業回答、うん、副、どっちが本業だか分かんないですけどね。昼は喫茶店、うん、夜は回答ですよ。すげえなこの副業っていう話なわけですよね。だからある意味究極の副業の一つをやってたのがこのキャッツアイじゃないかなということで選んでみたんですけど、ただね、そんな浅い話僕は終わりません。
じゃない
の。
じゃないの。
ここで終わりじゃないんですね。
僕たちございません。
よーし。あのね、今なんかすなちゃんがこいつ浅いこと言ってたみたいな。それでも悪い私ではございません。あのですね、もちろんね、副業してるんだけど、ただ一方でキャッツアイって、これアニメとか漫画見た方は覚えてると思うんですけど、結構ね、昼の喫茶店と夜の怪盗でちょっと人格っていうかキャラ変わるじゃないですか。喫茶店の時はとっても可愛らしいお姉さんが年寄りに対して、だけどそれが夜の怪盗になると結構年をからかったり、ちょっと S っぽくなるんですよね。で、年をからあ年をがーとかずっこけたりして、またねとか言ってこう言っちゃうみたいな。 で人格が実は複数の仕事をやることでちょっと違う人格が出てきてるんですよ、うん、でね僕このことを実は考えたのが今日常連で来てくださってる浜田さんと、うん、実は去年ある一昨年かあると研究会でご一緒させていただいたんですけどその時リモートワークとか、うん、違う複数の拠点で働くっていうことの効能みたいなのを議論した時に浜田さんがおっしゃってなるほどなと思ったのが例えばこれから東京と都会と地方で働くみたいな人が出てくるとその働く場所で実はちょっと人格も違ってくるみたいな話されたの浜田さん覚えてられてますか
覚えてない
覚えてないまさかの
なるほどなって思ったんですよ
そんないい話してましため
っちゃしてたなるほどとつまり東京だとやっぱアクセクして東京なりの人格が出るんだけど田舎だとやっぱりのんびりするからそうすると自分の違う側面が出てくる
確かに
確かにって話でこれってその働く場所もそうだけど、うん、きっとね副業もそういうところがあるんだと思うんですよ、うんうんうん、で実際僕も例えば今大学教授っていう仕事をしながらこういうラジオにも出てるしメディアにも出てたりとかするじゃないですか、うん、やっぱりねちょっと違う自分のやっぱり大学教員だからちょっと固く真面目にやんなきゃみたいなところあればちょっと他の仕事だったら砕けてやんなきゃみたいな、うん、違う自分を引き出してくれるんだと思うんですよ、
ね、あじゃあ自分の可能性広がるって感じですね
僕はそれが副業の一つの新しい可能性だと思ってます、
うん、確かにそうかもしれないですね
つまり複数の仕事をやることで今まで自分が気づいてなかった自分の性格や魅力を引き出してくれる、うん、それの究極がキャッツアイデアいうことなんですよどうですなじゃん
ドヤ顔で安定するみたいな
すごいドヤ顔してるでも困る違う自分見つけることでまた違う能力もね、はい、出てくるでしょうしね
知れないっていうことですねですからそういう意味でも 副業とか働き方改革は個人的には僕はもっと進むといいなというふうに思っています、う
ん、はい以上ビジネスに役立つ経営学者の漫画アニメ解説でした送りしてきました文化放送未来文化ビレッジ浜内町イノベーションカルチャーカフェ閉店の時間が近づいてきました次回のお知らせです次回は常連さんにパナソニックゲームチェンジャーカタパルトの深田正則さんお客様には航空会社スカイマークの佐山信夫会長を迎えして お客満足度をいかにしてあげるかというテーマでお送りします
佐山さんといえばもちろん今はスカイマークの再建も大成功された方ですけどもともとインテグラルという事業再生の会社をやっていていろんな会社の事業再生をやっていて、まあ、最近はねインターネットメディアでもすごく有名な方ですよね、うん、佐山さんに来てもらえるということで、うん、やっぱこの番組すごいですね、
すごいですね、
いや驚きですさてでこの後メッセージコーナーに行きたいんですけど、はい、その前にまあ、リスナーの方もご存知の方多いと思うんですが文化放送の松島茂アナウンサーが、はい昨日ですか、
はい日曜日の朝に
他界されたということで砂山さんね先輩だと思うん で,
そうです、ね、僕大学のサークルの、まあ、先輩でもありましても26年の
もしよければ、まあ、松島さんに一言というか、
はいまあ、今日ですね文化放送2階に記帳台を設けまして、はいなんか皆さんに来ていただいたんですけど本当仕事終わりの時間からまた人が増えて本当に今日もたくさんの皆さんに来ていただいてありがとうございました、うん、明日も文化放送2階に記帳台を設けておりますので砂
山さんとはどういう先輩でした松島さん
うーんまあなんか出会った当初は荒っぽい人でしたけどねでも本当に大きな心の人でした本当にありがとうございました
本当にご冥福をお祈りしたいと思います、はい、じゃあ高見ちゃんメッセージいいですか、
はい、今日のラジオ、トークテーマが働きたい場所なんですけれどもラジオネームウーパールーパーさんからいただいていますーーーー、はい、私が働いてみたいのは銀行の現金輸送の仕事ですドラマとか映画とかルパン三世でしか見たことのない1億円の札束っていうのを見てみたいです家を買うときに現金で80万円ほど銀行に行ったことがありましたが手が震えました1億円を目の前にした自分どうなっちゃうんだろうと興味がありますといただいてます
その仕事じゃなくてもいいよね別に
まあでも緊張感ある仕事ですよね
そうね、うん、僕も確かに昔なんかお小遣い頼まれてなんか10万円か30万円銀行にいた奥さんにお言付けされてやった時手が震えましたよ、
ね、
現金もらうって震えますよね
そうですよね
浜田さんどうですか、はい、今日番組
今日なんかすごくテーマが関連性がありましたよね、
はい、そうですねたまたまなんですけどね
こう育休ギグワーク、うん、その、まあ、副業から働き方改革まで、うん、なんかすごくだからこう多面的に働き方についてしっかり考えたなって感じが、
はい、しかもそれが、まあ、今 まあ、残念なことになるんですけど、このコロナ騒動でまた我々が深く考えなきゃいけない時期にも来ているということですね。
さあ今日の放送、文化放送の YouTube チャンネル、ポッドキャストでも配信されます。ボイスメディア、ボイシーではコーナーごとに聞けますし、ボイシーパーソナリティによるコーナーレポートも配信されます。ぜひ改めて聞いてみてください。
はい、ここまでのお相手は入山明恵と
高原恵美と
浜田恵子と
文化放送アナウンサー砂山恵太郎でした。働き方改革、ちょっと難しく考えてましたけど、真似できそうなものもいっぱいあってすっごく参考になりました。あとはこれをどうやって会社に浸透させるかな。
そんなのハッキングして社税を書き換えちゃえばいいんですよ。
そうか、その手があったか。
いや、さらっということじゃないですよ。そもそも簡単にできないでしょ、ハッキングなんて。
ちょっとお客さんのパソコン貸してください。
え、何してんの。
できた。これでお客さんの会社5時帰り必須が社税に盛り込まれました。それと長期のお休みも簡単に取れるはず。
簡単に休みが取れる？本当に？
ルールは守るものではなく変えるもの。まさに欧米流の考え方だね。
そうか、これが欧米流か。じゃあいっか。ごちそうさま。お題ここに置いていきます。
ありがとうございました。翌日、社内では彼のパソコンによるハッキング履歴が見つかった。その結果、彼が最も欲していたお休み、それも365連休という永遠の休養を手に入れたのだった。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、次回も火曜夜7時から皆様のご来店をお待ちしております。